ルカの福音書第4章の今日は16節から19節までというところです。けれども前の時に14節15節のところができていなかったために、その4章の14節から見ていきたいと思います。ここではまずイエスは霊の力に、霊、これは聖霊ですが、聖霊の力に満ちてガリラヤに帰ったと。そしてガリラヤの諸街道で教えるためであったんですね、帰っていったのは。この時はだいたい30歳ということですが、それまではこの次の16節を見たらわかりますが、ナザレ、育ったナザレにおいてはいつもの通り安息日に街道に入っていたということですから、安息日に入ってですね、まだ教えてはいなかった。時が来るまで、そのようにですね、街道には行っていたけれども他の人に教えたりはしていなかったということが伺えます。この教えるようになったのはこの聖霊の力に満ちてからであったということがわかります。このところにルカの福音書を見ますと、イエスのような極めて特別な人間、神であり人であるとまで言われる、歴史上唯一の人間であったわけですが、その人の特徴はこのように聖霊の力に満ちていたと、聖霊に満ちていたということが特に書かれてあるわけです。で、聖霊という聖なる霊というものがいかに重要であるかということをこの著者ルカは非常によく神から示されていたわけですね。ですからあちらこちらでこのような記述があるわけです。でそのことをちょっと振り返っておきます。例えばまずですね、ルカの福音書の第1章から見ていきますと、第1章の最初15節です。ルカの福音書第1章の15節、そこを見ますと、この1章の15節にも洗礼のヨハネの誕生の前の記述ですが、そこにはこう書いてあります。彼は主の御前に偉大な人になり、ぶどう酒や強い酒を一切飲まずと、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていたと。そして多くの子らをその主のもとに立ち返らせると、このようにですね、一書の15、16節でキリストの先駆けとしてきた洗礼のヨハネの特質が極めて簡潔にですね、凝縮されて述べられています。それはすなわち聖霊に満たされていたということ、それから彼の仕事の使命はですね、何かの大きな目に見える事業をするとか、政治的な支配者、あるいは有力な裁判をするとか、特別な技術者とかということでなくて、神である主のもとに人々を立ち返らせると、方向転換させると、こういうはっきりとした使命、働きがあったんですね。でこの神である主のもとに立ち返らせるという根本的に重要なこと、これは旧約聖書以来、例えば預言者などが繰り返し繰り返し最も強調したところだったんですが、そのことは当然聖霊に満たされた人でなければそれはできないわけです。 ですからこの洗礼のヨハネの特質はこのことで追いつけているわけですね。聖霊に満たされていた。そしてその聖霊の力を持って、神に立ち返らせるということでした。それから次にですね、同じ一章の中でも次のページですね、100ページにありますが、1章の35節です。この1章の35節は、天使は答えた、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包むというふうに書いてあります。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれると。こういうふうにですね、マリアにおいてもイエスを産むと、神の子という特別な子を産むということも、これは全く人間の力ではなくて聖霊によるのだということがここでも言われています。でその少し後でですね、41章の41節を見ていただきますと、洗礼のヨハネを身ごもっていたエリサベトですね、マリアがそのエリザベトのところに家に会いに行った。そしてマリアの挨拶をエリザベトが聞いたときですね、その体内の子、すなわち大きくなって洗礼のヨハネとなる子ですけども、その子が体内の子供を踊ったと。そうしてエリザベトは聖霊に満たされて、声高らかに言ったと。あなたこそは女の中で祝福された方と。こういうふうにエリサベトの、こうした何でもないような発言ですね、体内の子供はみんな祝福されてますと、こういう何でもないような発言、言葉ですらも聖霊に満たされていったのだとですね。体内の子供も最初に見たように聖霊に満たされていた。でその母親であるエリサベトも聖霊に満たされたと。そしてその親族であるマリアにも聖霊が下ったと。このようにここで出てくる重要人物ですね、洗礼のヨハネを見守ったエリサベトも、あるいはそのお腹に宿った赤ちゃんである洗礼のヨハネも聖霊に満たされ、またその親族のマリアも聖霊に満たされ、そしてそのマリアの体内にあったイエスもまた聖霊に満たされている人であったわけです。で、それから次にですね、なおを見ていきますと、一章の今度は67を見ていますと、102ページですね。今度はですね、洗礼のヨハネのお父さんであるザカリアまでも、父ザカリアは聖霊に満たされこう予言したと。で、ザカリアの有名な賛美の歌が記されていますですね。こうして見てくれば主要な登場人物ですね、洗礼のヨハネもその母親のエリサベトもマリアもまたイエスも、そして洗礼のヨハネのお父親ザカリアも、みんなその特質として聖霊に満たされるということが書いてあるのがわかります。このように神様が用いようとする人間、それを生まれつきどのような能力があるか、 ということを不思議なほど書いてなくてですね、神は 聖なる霊、目に見えない霊をそこに満たしているか注いでいるかどうか、その一点にかかっているということがこういうふうな形で記されているわけです。で、次さらにですね、一章はそういうふうに書いてありましたが、二章を見ていますと、二章においても今度は25節。これはイエスが初めて生まれた男子であるから主のために性別されるためにですね、エルサレムの神殿に連れて行ったわけです。そうしたらこの2章の25節であるように、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていたと。そしてさらに、この主が使わすメシアに会うまでは決して、死なないとのおつけを聖霊から受けていたと。ここについに現れた人物、このシメオンもまた聖霊が彼にとどまり、聖霊によって予言されていたというふうに書いてあるんですね。それから次3章に入りますが、3章の16節。3章の16節では、洗礼のヨハネが聖人した時、水で洗礼を授けておると。だからそのヨハネその人自身がですね、このように、私の後から来る方こそ本当のメシアなんだと。と言ってですね、私はその人の履物の紐を解く値打ちもないと。と言ったんですね。履物の紐を解いたりするのは、奴隷がするといったようなことを言う。地面は汚れているので、その汚れたとこと直接接する履物を脱いだり脱がしたりするのは奴隷のすることだと、そういうふうになってですね、自分はこの後から来るイエスというお方に来られたら全く取りに足らないと、無に等しいようなもんだという意味のことをこれで表現したわけですね。で、その後から来るお方、すなわちイエスは聖霊と火であなた方に洗礼を授けるんだと。火というのは、悪しきものを焼き清めるという象徴で、根本的にはこの聖霊を授けると言ったんですね。イエスこそは、バプテスマのヨハネは水だと。ところがイエスは本質的には聖霊を授けると。で、さらに、そういう予告をした通りに、22節で、イエスもヨハネから洗礼を受けておると、聖なる霊が鳩のように、イエスの上に下ってきたと書いてありました。そしてこのようにイエスもまた聖霊に完全な意味で満たされたお方だということが書かれてあり、でさらに4章に入りますと、これは前にすでに言った通り、特に聖霊に満ちてと強調されています。聖霊に満ちて、そして荒野の中をその聖霊によって、この前言いましたが引き回されるというのはちょっと訳は適切とは言えないようですね。これは導かれたということなんです。ほとんど全ての英語訳はみんなリードですね。リードすると導いたと、これはアゴーというふうにもギリシャ語ですけども、あれの中を聖霊によって導かれたと、そういうような流れの中で今日のところですね、4章の14節になるわけです。そのだからもう一度ここでですね、4章の一節にも書いてあったけど、さらにまた同じことを繰り返してるんですね。イエスは聖霊の力に満ちてガリラヤに帰られたと。このように見てき、てさらに 次のところですね、今日のところ。イエスが自分のことが今日実現したとか言いましたが、その預言書を読んだのが17、18になりますね。だそこでもですね、イザヤの書物が手渡されて、イエスはここで街道で、ちょっと開いて、ちょうどそのような箇所が出てきた。それはここでも主の霊が私の上に留まっていると、主の霊、すなわち神の霊、聖なる霊ですね。コーヒー見てきたら分かりますが、注意深く初めから調べていけばですね、ルカの福音書においてはこの神様に用いられていく人は全てこのように主の霊がとどまるということを何度も何度もですね、繰り返しを厭わずに書いてあるということがよく分かるわけです。こういったことはこのように丁寧に読まない限りは気づかないところですね。そしてさらにもう一つこの関連を言ってきますと、このルカの福音書を書いたルカがその続編を書いた。その続編とは使徒言行録です。いや、ちょっとその使徒言行録をですね、見ていただきます。同じルカが書いたわけですね、213ページ新約聖書使徒言行録第1章です。213ページ新教堂訳第1章の一番最初、第1章の一節、ここにですね、使徒言行録の冒頭から一番最初からこのように、テオフィロ様、私は先に第1巻、すなわちルカ福音書ですね、を表してイエスが行い、また教え始めてから選んだその人たちに聖霊を通して殺図を与え、天に上げられた日までの全てのことについて開始したと。こんなふうにですね、わざわざ人たちに単に殺図を与えたでなくて、聖霊を通して殺図を与えたと書いてあります。イエスが弟子たちに諭したのはですね、その時にも絶えず聖霊を通していたと。聖霊がそこに常にいつも共にあったというんですね。それからさらにこの3節からのところで、これも何度も今までに言った通りですが、40日の間人たちに現れて神の国について話したとありますが、その40日もあって神の国について話したことは全て省略してただ一つ書いたんですね。5節、ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられると言って、このキリストが十字架で、殺され、そして3日後に復活したんですけども、それでもまだ弟子たちの新しい出発はまだ本当に見では来ていなかった。その新しい本当の出発、事実上キリスト教の宣教が始まるのはこの聖霊が注がれてからだということになるわけですね。でその聖霊が注がれるまで、待っていなさいと、こういう形で、書いてあるんですね。でその下の段にもイエスの言葉として、あなた方の上に聖霊が下ると力を受けると。そして初めてですね、ユダとサマリア、要するにこのユダヤ人のおった地域とその隣接地域、そしてさらにそこを越えて地の果てに至るまで私の証人となる、こういうような壮大なことが言われているわけですね。今誰かが来てですね、このある出来事、大きな出来事が起こったと。だからこれはですね、地の果て全世界にまで語り継げられるとか誰かが言ってもまるでそんなことは信じないと思いますが、当時はですね、今日のようにインターネットとかテレビ放送、ラジオ放送、衛星放送というものすべてなかった時代ですね。それにもかかわらずですね、聖霊を受けたら全世界にキリストの証人となっていくんだと、そういう雄大な展望、とももなく大きな展望がですね、ここで告げられているんですね。でそのような人間技では到底ないことも聖霊が注がれたらそうなると まあ、こういうふうに、あともうちょっと省略しますが、この使徒行伝もそもそも聖霊行伝と、聖霊の働きと言われるぐらい、たくさん聖霊の方が出てきます。でそれはこのルカの福音書からすでにこのようにはっきりと始まっているのがわかるわけです。ですから、このルカ福音書の特質の一つはですね、この聖霊を特別にこのように重視して前面に押し出して書いてあるというところなんですね。で、そのことは私たちへの神様からのメッセージでもあるわけです。いかに聖なる霊を受けることが大事かということなんです。でそのように聖霊のに力に満ちた上で、元のところに帰りまして4章の14節、イエスは諸街道で教えた。この街道っていうのはシナゴーグっていうんですね。シナゴーグっていうのは街道、これは神殿とは違うわけです。どういう関係があるかと言いますと、もともと一番初期においては、この神様を知った人はところどころにですね、祭壇を築いたんですね。そしてそこで神を礼拝したと。アブラハムでもそうですね。ノアの場合でも箱舟からやっと出てきて、まず祭壇を築いたと。アブラハムもそのようにあちらこちらで行く先々で、そこで祭壇を築いて礼拝したと。まあ、順にあちらこちらにしていたわけです。でそれがだんだんとですね、ダビデの時代、さらにその後のソロモンの時代に神殿が建てられて、そこで、中心になっていって、でその神殿っていうのは特に宗教的な儀式をする、犠牲を捧げたり、そういう儀式中心になっていったわけです。でそれで、まあ、ずっと行ったんですけども、それで数百年行ってですね、イスラエルのこの人たちが大きな罪を犯して神様に逆らい続けるものだから、とうとうアッシリアが攻めてきてですね、そして神様はその絶えず警告したのに聞かないということで、アッシリアに征服をさせたというわけですね。そして彼らは相当多数がその周辺の世界に散らばり、またアッシリアの支配者はその地位から人々を連れ込んで、そしてそこに寄ったイスラエル人と混血させたんですね。これがまあサマリア人となった。でその後まだユダは残っていたんですけども、紀元前の587年ですね、新バビロニア帝国が攻めてきてですね、とうとう徹底的に破壊され焼かれた。そして、多数の人たちがバビロン、遠く離れた今のイラクですね、イラク南部の方ですが、あそこまでですね、距離して1500キロ以上もあるような遠いところへ連れて行かれたわけです。そのようにして遠いところへ連れて行かれた捕虜としてですね、捕囚と言いますが、そこで彼らはそれまで神殿中心の礼拝をしていたけれども、神殿はもう当然破壊されて、はるか遠くへ来て、外国ですからないわけです。そこでどうするか、その時に始まったのが、集まってですね、律法ですね、旧約聖書ですね、律法を朗読して祈り、賛美を歌う、そういう方式がその補修の時に初めて始まったわけです。でその原型、それがですね、後のキリスト教の礼拝においても一つの原型となったわけですから、補修ということもそういう意味から考えますと非常に重要なことにつながっていったんですね。神様はそのようにマイナスに見えることもみんな生かして用いていかれるわけです。でその補修の地でですね、人々が集まって、そしてそこでそのように新たな信仰の形、合同の集会というものですね、人々が集まる形になっていった。これは街道の起こりなわけです。そして、再び、それから50年後にですね、その征服、自分たちを連れてきた新バビロニア帝国が滅んで、新たなペルシャの大きな帝国が起こったんです。でこのペルシャの帝国は不思議なことに、そのイスラエル人をですね、捕虜として連れてこられとった人たちをそのまま 返してやるというんですね。祖国カナンの地に帰ってもよろしいと、そういうようなことでですね、そして彼らは半世紀後に、相当数多数も死んだわけですよね。半世紀も経ったら、そのバビロンで生まれた多くのたくさんのユダヤ人たちがですね、長い旅をして再び帰っていったんですね。そして城壁を建て直し、町を再建し、神殿もさまざまな困難反対のただ中で神殿の再建もしたわけです。けれども片方この集まって街道で学ぶというですね、こういう形のは続いていったわけですね。ですから補修から帰って神殿が建てられた後は、神殿での宗教的な儀式、そうした礼拝とともに、街道でのこのような律法中心の礼拝賛美ということが続いていったわけです。で、主イエスもですね、まず最初にこのルカの福音書によれば、最初にこの教えたのは、福音を伝えたのは街道であったということなんですね。その最初はですね、聖霊の力を受けて、独特の力、権威ある話し方であったものだから、たちまち周囲の人たちの注目を集め、尊敬を受けられたとあります。でもこれは短い期間だったわけですね。で、次に16節に入りますが、ナザレで育ったわけですね。ナザレという村です。これはガリラヤからは少々離れておりますが、山を登っていったところですね。山といっても日本のように森林が生えているのではなくて、日本の松とよく似た松科の植物がパラパラと生えているぐらい、下草なんてほとんど生えてないですね。そういうところでした。で、そこでここでいつもの通り安息日に街道にあった。イエスもこの30歳になって特別に聖霊を受ける以前から、安息日にいつも街道に行っていたと。そして、律法の朗読、賛美、祈りを共にしておられたと。しかしこの30歳になる時まで、聖霊を受ける時まで、ただ黙ってですね、じっとこの道も聞いているという状態だったようですね。こういう街道に集まるイエスは、12歳の時からすでに特別な状態であったわけですけれども、それでもこのように街道に集まると、これはやはり集まることの重要性ということも暗示しているわけですね。こうしたこの日曜日の集会においても、一人で聖書を読んでなら霊的にそれだけ強められたろうかというと、なかなかそうはいかないところがあるわけですね。さまざまに気が散ると、電話がかかってきたり、来客があったり、用事を思い出したり、雑念が湧いたり、あるいはまたラジオやテレビやなんとかかけたくなったりとかですね、そういう雑念があったり、さまざまな用事で妨げられるわけですが、この日曜日にともかくもですね、自宅から、場合によってはかなりの距離、それなりの準備をして出かけてくれば、そして参加をしておればですね、不思議とあまり雑念は入れおった時のような雑念を浮かばないとですね。で、それだけの、エネルギーを注いで時間もかけてくるものですから、神様がそこに祝福を置かれるというわけですね。何でも大体信仰の道っていうのは、楽をしようとすれば、これは前進がない。これはどんなことでもそうですね。これはもう歌でも演劇でもスポーツでも学問でも、楽してですね、その道の深いところが分かるようになるいうことはありえないわけです。霊的な世界も当然同じことで、より何かエネルギーを注ぐところに祝福があるわけです。そして、互いに集まって互いのことが少しでも分かると、そういうことで共に一つのことに心を合わせて祈ると賛美をすると、でその賛美によっても、もう聖なる霊が我々のところに入ってくるというところがありますね。共に集まるということのまた様々な利点がやはりずっと続いておるわけです。で、そこでイエスがですね、この特別な霊の力を受けてですね、周囲の人からも認められるようになったので、ここで聖書を朗読する係に選ばれたわけです。これは誰でもではなくて、 ですね、ある程度霊的にですね、あるいはその行動や生活状態にそれなりの信頼がある人が、特にこのようにですね、一部の人が選ばれて朗読したりするしたようです。そしたらそこの時にイザヤの巻物は手渡されたと。で、ふと開いたところがですね、これは不思議な聖霊の導きで、ちょうどイエスご自身の使命をそのまま書いてあるところがパッと開いたわけです。それはこのイエスキリストの特質をそのまま書いたところだったんですね。これはイザヤ書にあります。これはですね、イザヤ書の61の、こういう時にちょっと見ていただいていただいていますですね。イザヤ書の61です、旧約聖書新教大学の1162ページですね。1162ページ、61節の1節、2節、まあ1節ですね。はい、ここを見ていますね。61章の1節。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして、貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるためにと。次もう一度言います。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして、貧しい人に良い知らせを伝えるため、伝えさせるため、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させる、知らせるために。ここで、貧しい人とありますが、これは旧約聖書を学んでいるときに何度も話してありましたが、これはアナウィームというヘブライ語なんですね。このアナウィームというのは、大体は苦しむことを一般を言っているわけです。虐げられたとか苦しむ人とかですね、貧しい人とか乏しい人とかいろいろに訳されますが、一番元にある意味のは何らかの形で苦しむ人のことですね。圧迫をされた人ということです。で、貧しい人は大概苦しむ、圧迫ということですから、まあ、こういうふうに貧しいとも訳される言葉ですが、そういうことでこのところですね、それをまあこういうふうに書いてあるところを読んだわけです。主の霊が私の上におってですね、で貧しい人、だから一般に単に経済的に貧しいだけではないんですね。原文のもとは、圧迫された人、虐げられた人に喜びの知らせを告げ知らせるため。そのために、この油を注ぐっていうのは、いわゆるこう、混ぜられた特別な香油のことなんですね。香油を注ぐ、どういうことかというと、神様の本質的な一番重要なものを注ぐと。神の本質を注ぐことを油を注ぐと言ってるんですね。神様の持っている力、あるいは万能、あるいはまた清さ、愛、真実、正義とか、そういうものを注がれる。で、これを油注ぐというふうな言い方でしてたわけです。だから祭司とか王にだけ特別な香油を、他の人は一切使わない特別配合の香油を注いだんですね。それは神様の創意ご神実がそこに注がれるようにとの祈りを込めてなさって出ていたわけです。で、それをまあさらに詳しく言ってですね、主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を与えると。で、見えない人にそれを見えるようにさせると。圧迫されている。これはまあここで圧迫されているんですが、ほとんどの役はキャプティブと。キャプティブ、要するに囚われ人ですね。日本語訳も大体これが多いですが、囚われた人を自由にすると。このためだとですね、イエス・キリストって一体何のために来たのか、良い教えをするためだ。キリスト教というわけですから、何か立派なですね、良い教えをするためだというふうにしか思ってない人が多いですね。もちろんこの良い教えをするのも当然のことですが、単に良い教えだけでなくって、実際に神の力を持ってですね、その 現実に解放を与えるわけです。単に教えるんじゃないですね。これ大きな違いです。何かで本当に囚われている人、それを解放するにはですね、捉えた力、異常の力がないと解放できないわけです。教えただけではできないことですね。でイエスはその解放する力をもちろん持っておられたわけです。でそして、実際に目が見えない、見えないというこれは様々な象徴的な意味を込めて言っているわけです。神様が見えない、神の国が見えない、神のご支配が見えない、本当の永遠の命も見えないと、この世の本当の美しいものも見えない、あるいは人間の心の様々な罪も見えないと、まあいろいろみんな見えないけれども、そこにですね本当に見えるようにすると、神様が見えるようにする、神様の愛が見える、神様の正義が見えると、あるいは自分の本当の姿、罪が見えると、そういうふうに新たな視力を与えるというわけですね。これは別のところでも天が開けるというふうな言い方をされているところがありますが、そのまで閉じられていた天が開ける、霊的な世界、神様のこと、国のことが分かるようになると。ですね、そういうさまざまなことは実は我々霊的には目が見えない、その見えるようにさせるんだということです。囚われ人、何らかの意味で圧迫されて縛られている人たちに解放を与える。でこれはですね、これも象徴的な意味があって、罪の束縛、罪に縛られている、罪に奴隷となっているものを解放するということが、この表現の中の最も深い意味になってきたわけですね。目に見えない私に力でもって、私たちは本当の真実や愛を行う力がないと、縛られてるからだってですね。でその束縛を解放すると、そこから解放する、罪からの解放、よくこの別の表現で罪の奴隷になっているというんですね。奴隷、縛られているわけです。自由を束縛されていると。でその奴隷になったものを解放するということがキリストの大きな働きだったわけです。今こういうふうに、キリストの使命、キリストは何のために来られたのか、で、それはおじゃるように、この貧しい人っていうのも、この今言ったように苦しむ人、圧迫された人全部含むわけなんですね。本来のこの元のイザヤ書の箇所ですから、これは私たちもまたそういう意味での苦しむもの、悩めるもの、貧しいものである。そしてまた私たちは罪の力、何らかの良くないものに、あるいは自分中心の考えに、あるいは伝統的なこと、周りの人の考え、あるいはいろんな誘惑、そういうさまざまなのにとらわれておる。でそこから深いところで自由にされるとですね。これはもう確かにそういうことで、例えば人間関係でもですね、特定の人間が自分にこういう悪いことをしたと、もういつも気にかかって、その人の存在が邪魔だとか、憎たらしいとか憎いとか、それはその人にかえって縛られているわけですが、イエスの愛を受けると、それだけ気になっていた自分をバカにしたり差別したり敵対する人の存在がちょっと軽くなってくる。自分の心をぎっしりと縛っとったものは、何かそれが溶けていくと、気にならなくなると、まあ、そういうことを誰でもですね、これは大なり小なり経験していくわけです。それがこの囚われている人に自由、解放を与えるということなんですね。ですからこれはもうそのまま私たちの現代のさまざまな人たちにそのまま当てはまるわけです。で、こういうことですから、キリストが何のために来られたのかということ、一言で言えばこういう解放する、囚われから、罪の囚われから解放することである。そしてそれによってさまざまな神様の技が見えるようにするということだということなんですね。 こういうことはですね、ではマタイの福音書で、見ますと、この2ページの最初の行ですね、マタイの福音書1章の1章ですね、1章の21節の後半です。2ページの最初ですね、マタイの福音書1章の21節ですね、すみません、マタイの福音書1章の21節の後半です。でここではこの誕生する子をイエスと名付けようと、これは死の天使が現れたわけですね、ヨシフに現れたわけです。でこの子は自分の民を罪から救う、罪からの解放を与えるんだと、だからイエスと名付けようと言ったわけです。まあ、ここでマタイの福音書ではこの一言でですね、イエスの使命は罪からの解放にあると言ったんですけども、このルカの福音書ではそれをもう少し詳しく言っておるわけです。でその共通しているわけですね、本質的には共通されているわけです。たらわれ、圧迫され、罪という目に見えない力で圧迫束縛されているのを解放与え、さらに見えるようにすると、さまざまなことはですね、これはもうそういう意味で、視力の回復、神様のことが見える、天の窓が開けると、そうすれば人の心にあるさまざまなこと、あるいは過去のこと、あるいは未来に起こるべきこと、本当に正しいこと、世論とかいうですね、ただすぐにあっち変わりこっち変わりするような世論とか政治的なそういう支配者の動向はもう頻繁に変わりますが、そういうものと一切関わりなくですね、変わることのないもの、そういうことも次々と見えてくるというわけですね。そういったことを与えたんだということが言われているわけです。ですから私たちもなおさら一層このますますこの解放をですね、完全にしていただき、さらにこの視力、神の国、神様のことご支配がさらによく見えるように、それさらなる自由をですね、次々と与えられていきたいし、またそういうことを全く知らない方々が大多数なので、少しなりとも私たちを神様使ってくださって、そういう周囲の人たちにこうした解放と神の子のことが見えるようにと、そういうことのために働かせていただきたいと思うわけです。はい、以上です。